それではお読みします。ヨハネの手紙第1章。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるのなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。それでは、キリストにあるフェローシップというテーマで柴川先生にメッセージを伝えていただきます。
おはようございます。はじめまして。私、今フィラデルフィア の日本人教会っていうのがあるんですけれども、そちらで、今そちらに住んでおりまして、2010年の1月ぐらいからなんですけれども、そもそも私が今フィラデルフィアに何でいるのかというと、うちの父が2005年から2010年までそちらで牧師として仕えておりました関係で、もう私はその頃日本に帰っていたんですけれども、ちょくちょく手伝いながら、休みのたんびにアメリカに来て、フィラデルフィアの教会の人たちと交わりを持たせていただいて、そうこうしているうちにまたアメリカに来たいなっていうふうに、でアメリカで日本人 の方に伝道するお手伝いができないかなって小さい思いを持ってましたら、ダメ元で出したグリーンカードが当たりましてですね、それで2010年の1月からこちらに、来ているんですけれども、今日は本当にハリケーンの中、皆様本当に神様を礼拝するために集められて感謝です。本当にお招きいただきましてありがとうございます。で、一言お祈りさせてから始めさせていただきます。愛する天のお父様、今日こうして日曜日の朝、あなたを礼拝賛美するためにここに集められたことを感謝いたします。今日はハリケーンが来ておりますけれども、どうか今回も被害が少なくて、済みますように、あなたが助けてください。また今日来れなかった、ここに集えなかった方々の上にも同じ祝福がありますように。また今日あなたの御言葉が語られますけれども、あなたが語りたいことが語られますように、この口を清めてください。すべてはあなたに委ね、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。実はですね、私この教会に来るのは14年ぶりなんです。 1998年の9月から、翌年の1月までですね、3ヶ月ちょっとですけれども、こちらに、来させていただいて、その後ちょっと日本に帰ってしまったものですから、日本には10年帰っておりました。で、当時の私はですね、信仰的にすごく落ち込んでいたものでして、クリスチャンホームで育ったものですから、もちろん知識ではわかるんですけれども、教会に行くのももう習慣的に行ってましたし、でもなんかこうイエス・キリストが自分の救い主だってことがよくわからなかったんですね。神様の存在は信じてで聖書に書いてあることももちろん正しいと思ったんですけれども、やっぱりイエス・キリストがなぜ自分に関係あるのかっていうのが分かんなかった。でそれが実は一番大事なところですから、でそういう状態で教会に通ってたものですから、やっぱりちょっとしたことでつまずいたりとか、やっぱり自分勝手な神様像とかイエス・キリスト像でやってましたので、すごく不安定な状態だったんですね。でそんな時に、こちらの教会に来て、皆さん本当にあったかいこう教会の人たちで、私は当時ニューヨークで一人で働いておりましたので、すごく、寂しいって思いもありましたし、すごく皆さんに助けられたことを、本当にあれからそんなに時間が経っちゃったんだっていうのがちょっと信じられないぐらいなんですけれども、ですからこうして今私が今日メッセージのご奉仕させていただくっていうのは、まさにその時のことから考えると神様の恵みなんですね。恵みって皆様どういう意味かご存知でしょうか。よく教会用語で恵みって言いますけれども、はっきりと簡単に言えますでしょうか。聖書的に恵みっていうのは、ふさわしくないものが、資格がないものが一方的に神様からいただけるギフトのことを言うんです。やっぱりその一番の恵みのチャンピオンはやっぱりイエス・キリストだと思うんですよね。私たちはイエス・キリストをいただく資格もない、ふさわしくないものですってるけど、一方的に神様が私たちを愛してくださって、プレゼントとして全ての人に受け取ってほしいと十字架にかかられて、ですから本当に私も信仰が本当になかった時代がありますし、もう一時はもうここまで離れたら神様も私は見捨てるだろうって思ったくらい離れてた時期がありましたから、そこからまた信仰が日本に帰ってから教会を、新しく変えた時にカルバリチャペル国分寺っていうんですけども、そちらに行った時に本当にまた信仰が奇跡的に与えられた時は、本当に嬉しかったですね。ようやくその時自分にイエス・キリストが必要だってことが分かったんです。やっぱりそれは自分に罪があるってことが分かって、やっぱり罪のための救い主ですから、本当にそれは頭じゃなくて心の深いところで、もう自分がやっぱり人生で虚しくって、もう生きてる意味がないっていうどん底のとこまで行った時に、本当にキリストがまた捕まえてくださった。本当にあれは私のリバイバルでもあったんですけれども、全てがやっぱり神様の恵みだなと、本当に今もまだまだ分かってない部分もあるんですが、もっともっと恵みを知っていきたいと思っております。で今日お分かちさせていただく第一ヨハネのところはですね、実はこの特に1章9節がそのリバイバル、私にとって信仰が復活させられた聖書の箇所だったんですね。でそれはちょっと後ほどちょっとご説明いたしますけれども、まずこのヨハネの手紙をですね、使徒のヨハネ、十二使徒のヨハネですけれども、彼が弟子の中で一番長生きしたんですね。ユダが裏切ったので11人はイエス様が、昇天されてから伝道されるんですけれども、ほとんどの人がみんな、伝承によりますともう殉教してますね、殺されてます、迫害されて。だけどヨハネだけは90歳代まで生きたと言われてまして、彼が90歳ぐらいの晩年にヨハネの福音書と、あと黙示録ですね、あとこのヨハネの手紙を書いたと言われます。ですからすごくヨハネの福音書も他の福音書と違ってやっぱり中身が濃いんですね。違う ちょっと違う他の3つとは視点で書かれてますし、またこのヨハネの手紙っていうのは、クリスチャンに向けて書かれてるんです。これその時初代教会で信仰を持った人たちに向けて、その3つの目的で書いてるんですね。一つは1章4節に書いてあるんですけれども、私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。つまり喜びが、さっき子供に話しましたけれども、ジョイっていうのを、喜びがあふれるために書いてるんだよ。で、二つ目はですね、二章の一節、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。つまり罪からの解放ですよね。クリスチャンになった後も、もちろん罪に対する罰は全部イエス・キリストが十字架で追ってくれたんで、罰からはもう免れ、裁かれないんですよ。ですけれども、この体を着ている限りですね、罪はまだ犯してしまうんですよね。全く私は罪はないっていう人はちょっと大丈夫かなっていう感じですよね。それからよく罪が何だか分かっていないというか。で、それでやっぱりヨハネはですね、クリスチャンになった後もますます罪が犯さないようになるためにこの手紙を書いていると、そのことを知ってもらうために書いているって書いてで、罪が犯さなくなるにはですね、やはり神の御言葉なんですね。旧約聖書の詩編でですね、作者は119編の11編でこう言ってます。私はあなた方に向かっ私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。で、神様に向かって罪を犯すことないように私の心の内にあなたの言葉を蓄えましたっていうふうに詩編の作者も言ってます。で、やはり神の言葉、この聖書を、私たちは恵みの時代にいますから、初代教会の時はこういう一人一冊持てる時代じゃなかったわけですから、これを今一人一個持ててですね、それでその当時の人が分からなかった解釈までが今分かるようになってる、私たちは本当に恵みの時代だと思うんですね。ですから神の言葉イコールイエス・キリストですから、聖書をもっと知れば知るほど、やっぱり清められるんですね。自分が何が悪いかいいかが示されますから。ですから日曜日の朝の礼拝、牧師さんがなさるメッセージだけだと正直少ないと私は思います。私も日本で新しい教会にその信仰が与えられてから行った教会ではですね、朝のメッセージの後に午後は弟子訓練で、またさらにバイブルスタディがあって、まだ平日にもやっぱり金曜日とかにバイブルスタディがいくつかあって、なるべくたくさん学んでいこうっていうことで、それも部分的じゃなくてですね、聖書の創世記から黙示録まで順々にやっていくんですよ。で、ちょうど私は10年間その日本の教会にいたんですけれども、10年間でちょうど全部牧師が解説してくれたっていう、本当に恵みなんですよね。で、逆にもちろん学んだからといって全部覚えてるわけじゃないんですけれども、やっぱり本当にキリストを知るためにはやっぱり御言葉を学ぶ、そうすると御言葉が、神の言葉が清めて、罪を犯さなくなるっていう、それをやっぱりヨハネも言ってると思うんですね。で、3つ目の目的は5章の13節、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からされるためです。つまり救いの確信を持ってほしいってクリスチャンに言ってるんですよ、これ。ですから、いや、自分は洗礼受けて信仰告白したけど本当に救われてるのかなとか、こうなんか確信を持ってない人に向けて、いや、もう救われてるんだよって、もう永遠の命を持ってるんだってことをもっとはっきり知ってほしいっていうことを、ヨハネはこの手紙で何回も書いてるんですね。じゃあ実際その永遠の命は何かっていうのはちょっと後でご説明したいと思うんですけれども、つまりヨハネはですね、私たちがイエス・キリストを信じた者がですね、喜んで罪から解放されて、そして救いの確信を得てほしいっていう3つの目的でこの手紙を書いてるんです。で、早速ですね、今日の箇所の一節なんですが、この初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもと、すなわち命の言葉について、これはみんな一人の方を指してるんですよね。 イエス・キリストをですね、イエス・キリストは天地創造の初めから神と共にいられて、天地を全部作られたのはイエス・キリストだって、コロサイ人の手紙に書いてありますから、だからもう最初からいたんですね。最初から いて、だからあのヨハネの福音書の方の一章にも、すべてのものはこの方、つまりキリストですよね、によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方には命があった、この命は人の光であった。ですからこの文脈で言うと、イエス・キリストは命なんですよ。私は命であると、あのヨハネの福音書でも言ってますけれども、だから永遠の命って皆様何だと思いますか？不老不死でずっと生きていることだと、そういうイメージがありませんか？私は前そう思ってました。永遠の命っていうのは、天国でずっと永遠に神様と住むことかなって、もちろんそれも含むんですけれども、でも聖書でははっきり書いてあるんですよね。永遠の命とは何か、永遠の命っていうのはつまりイエス・キリストご自身なんですよ。なぜなら一節でことで、この命、あのこの方に命があったって書いてありますし、あのヨハネの福音書の17章3節ではっきり言ってますね。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。つまり永遠の命っていうのは、キリスト、神様とイエス・キリストを知ること。知るっていうのは、これは表面的に知るレベルじゃなくて、もっと深く、深い深く知って、つまりも信じることですよ。イエス・キリストを信じることイコール永遠の命を持つことができるんです。そういうことをはっきりヨハネは書いてますね。ですからヨハネは同じ手紙の5章の12節でも、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。この命というのは永遠の命ですから、ですからイエス・キリストを持っているということは永遠の命を持っている、つまり信じていることは、その永遠の命っていうのは天国から始まるんではなくて、この地上から始まってるわけですよ、信じた時から。それを、ヨハネは言ってると思うんですけど、で今日のタイトルのこのフェローシップなんですけど、聖書では交わりって書いてありますけど、皆さんご存知のように、その教会での交わりっていうのは、社会にあるよくソーシャルクラブとか、そういう表面的な交わりではないんですね。何か共通点があって、それをもとにこう集まる、で、差し障りのないことをお互い喋って、仲良くするって、そういう表面的な交わりじゃないんです。この交わりはギリシャ語で、新約聖書は書かれていて、ギリシャ語では交わりのことをコイノニアっていうんですけれども、コイノニアっていうのは言語的には一つになるって意味なんです。一つになるんですよ。キリストにあって一つにある、そういう付き合いのことを交わり、つまりフェローシップって言うんですね。で、つまりそれはどうやってできるのかっていうと、一人一人がキリストにあって神と、今まで罪があって断絶されていたのが、イエス・キリストのおかげで関係が回復されて、一つにされて、その一つにされた一人一人の私たちが、同じ神様とイエス様と持っている交わりを人間同士でもできるっていうこと、それが交わり、キリストにあるフェローシップだから、それをしようよっていうふうに招いているんですよ、ヨハネは。だから教会に来て、私もそういう時期があったんですけれども、実は奉仕とかやったり、いろいろ役目があって、それがあるから行かなきゃとか言って、忙しくなってくると、だんだんなんかこう魂がカラカラに乾いていくんですよね。喜びがなくなっちゃったりとかですね、なんでやってんだろう、やらなきゃいけないからやるみたいな、そういう感じになってきてると、それはちょっとフェローシップがおかしいわけですよね。で、喜びがないフェローシップっていうのは、やっぱりヨハネが紹介しているようなイエス・キリストと神様と一つになるような交わりを、してまだ味わってないからだっていうことで、だからもっと味わってほしいっていうことを書いてますね。ですからさっき子供に説明しましたけれども、喜びを説明するときに一番比較できるのがハッピーなんですよね。幸せっていうのは一時的なんですよ。幸せっていうのは 自分の環境とか状況に左右されるじゃないですか。もしその環境と状況が変わってしまうと、もう幸せって感じれないんですよ。ところが喜びっていうのは、神様から与えられる喜び、ジョイっていうのは環境に左右されないんです。つまり環境がたとえ苦難とか試練があって苦しい時でも、あと逆に大切な人を失って本当に悲しい時でも、それはもちろん悲しいって感情はノーマルだし、それを隠したらおかしいんですけど、でもそれがあって同時に心の深いところで、でも神は私を愛してくださっていて、神が全てを God is in control で何とかしてくださるっていう希望が持ってて、平安が持てる、そういう喜びが心の深いところにあるはずなんですよ。その喜びが環境にも左右されないですけれども、神様からしか与えられない、そしてこの神様の交わりを通して与えられるんですね。で、イエス様ご自身がこの喜びをもっと味わってほしいって実はヨハネの福音書で言ってるんです。ヨハネの福音書の15章11節には、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるっていうふうに、ヨハネの福音書でも言ってるんですね。で、この私がこれらのことをあなたがに話したのはっていうのは、これ前の文脈があるんですけど、これは有名な箇所で、ヨハネの15章っていうと、イエス様が私はブドウの木、あなた方は枝ですっていうところなんですね。私につながってればあなたは実を結びます、で、私にとどまっているならばあなた方は喜びを得ますっていう、そういう文脈でそれで書いてるんですけれども、で、イエス様はあと私の戒めを守ることも、イエス様にとどまるには私の戒めを守ることだともはっきりおっしゃってます。イエス様の戒めって何でしょうか。いっぱいあると思うんですけれども、一番はっきり大きなことは互いに愛し合いなさいって言われたことなんですよね。そのヨハネの福音書にも書いてあるんですけども、互いにっていうのは相手がいるわけじゃないですか。で、互いに愛し合いなさいっていうのは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっていうのは、イエス・キリストが愛したようにあなた方も人間同士で愛し合いなさいってことですから、それは正直できません。私自分の力ではできないですよね。だって神の愛って、イエス様が愛したように愛する愛っていうのは次元が高すぎますもん、本当。でもそれを弟子たちに向かって、互いに愛し合いなさい、これが私の戒めだよって言って、そうするとあなたの喜びがあなた方のうちに満たされるからっていうふうにおっしゃったんですよね。で、そうするとですね、キリストを信じている者同士は、キリストの愛っていうのはこういうものだなっていうのが分かって、できないけれども神の力で祈ってやってみようっていうので、互いにっていうとやっぱり信じている者同士になるわけですよ。そうするとまだ信じてない方に対しては互いにが期待できないですからね。だって知らないんですから、向こうは聖書も知らない方だと。そうすると私たち先に憐れみを受けて信じた者が一方的に愛を注がなきゃいけないんですよ。で、それは自分たちの力では無理です、本当。すごく人徳のある人、素晴らしい性格の人はある程度はできるかもしれないですけど、やっぱり限界はあると思うんですよ。神の愛っていうのは本当に基準が高い。で、やっぱり自分の力では愛せないっていうのを認めた上で、だから神様からその愛を注いでくださいってやっぱり祈るところに、その祈りが応えられて、不思議になんか人間関係がやっぱり良くなる、そういう交わりだと思うんですね、キリストにあるフェローシップって。で、5節に、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない、これが私たちのキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神は光であってっていうのは、神が光を持ってるんじゃないんですよ。神自身が光なんです。もう持ってるとか問題ない、光自身がもう神であって、光っていうのは聖書では清さを表すそうなんですね。だから神には一切罪とか汚れとか悪とか、そういった暗闇の部分が何もないですから、そんな あの光の神と私たち罪のある人間がどうやって一つになれるんでしょうか。どうやって交わりをフェローシップを持てるんでしょうか。それにはやっぱりあの私たちが罪をやっぱり告白しなければならないんですよね。やっぱり罪はどうしても歩いてるうちに、人生生きてるうちにどうしたって犯してしまいます。でもさっき言いましたように、ヨハネがこの手紙を書いた目的は、だんだんに犯さないように変えられていく、罪が犯さないように変えられていく、御言葉によって清められるんだからっていう、そういうあの希望があるんですよね。それがなかったらですね、クリスチャンになっても全然変わんないじゃんみたいな感じで、希望がないというか、もちろん信じた時はありのままで神様は受け入れてくれるんですけれども、私たち信仰が成長するためにはやっぱり変えられていかなきゃおかしいと思うんですよね。でやっぱりその光の中にあるやっぱり闇の中をやっぱ歩いてしまうっていうのは、クリスチャンでもやりがちだと思うんです。やっぱり私も実はそういう時期があってたんですよね。せっかく日本の教会に新しく変わって、信仰も新しく与えられて、最初はすごく嬉しかったんです。もう御言葉もバイブルスタディも参加してても楽しくてですね。ところがですね、だんだんだんだんこう、まあ昔の癖っていうか、古い自分がムクムクと出てきちゃったりとかして、なんかこう、ちょっとしたことでね、牧師が言ったことでついたりとか、他の兄弟姉妹が言ったことで何か奉仕を一緒にしてて意見が違ったりとか、考え方とか常識が違うじゃないですか。皆さん全部違うバックグラウンドだから、そういったことでなんか愛せないわけですよ、教会内でさえも。でそういう気持ちをずっと自分の中でだけ持ち続けて、神様にすいませんとか言って表面的に悔い改めたとしても、それをですね、そのまま置いて暗闇にしちゃうと光に入れなくなっちゃうんですよね。でそういう時に、私はその日本の教会では合言葉が光に出そうよだったんですよね。光に出してお互いに祈り合おうっていうのが合言葉だったんですよ。そうすると私が落ち込んで何かにつまずいてた時に、その同じ光の中にある兄弟姉妹にですね、私今こんな風に思ってるんだっていう風に話すと、相手が御言葉によってそれはちょっとおかしいんじゃないって正してくれたりとか、逆に落ち込んでる時は御言葉で励ましてくれるんですよ。そうすると落ち込んでる状態が引き上げられるんですよね。だから神様は人を使って本当に私たちを励ましたり、違う方向に行ってたらそれを正してくださるっていうか、それは一人一人が聖霊を与えてるから、聖霊の働きでもあるんですけれども、で今度は自分が引き上がって信仰がいるときに、別の人が教会内で落ち込んでいたら、今度はその人を自分が御言葉を持って励ましたり、おかしいところがあったらそれは言いにくいけどはっきり言う、人間だから仕方ないわよねとか言ってそのままでやっちゃうっていうのは、その相手が光の中に教会にいてもいない場合があります。そうするとお互い暗闇になってしまって、陰口とかになって、これが教会を蝕むんですよ。で教会が分裂になる。ですから本当に気をつけなきゃならないのは、やっぱり光の中にあるという状態の人に、もし自分が何か心がおかしいなと思ったことがあったら話して、そうすると光の中でこう御言葉を通して、はっきり自分では分からなかった部分とか、自分では整理できなかった罪の部分とか、悲しみの部分とか、心が傷ついている部分とか、人に分かち合うことによって、また御言葉で励ましてもらうことによって清められていくって、そして罪が分かるとそれを告白すれば許されるっていうふうに一章九節に書いてありますから、清められていくんですよね。でこの作業は一生だと思うんです。もうこの肉体を着ている限り、罪はやっぱり犯さなくなるようになっても犯してしまうので、これはもうこの体が終わるまで一生で、イエス様が今度戻ってきた時にですね、新しい体を与えられて天国に住む時は罪を犯さなくなる体が与えられますけれども、ですから キリストを信じた後、この地上にあってイエス様、神様と交わり、そこに喜びが全うされるには、本当にこのキリストにあるフェローシップを教会の中でしていくことが大切なんですね。教会の人同士、教会っていうのは建物じゃないですから、ご存知のようにキリストの体ですから、キリストを信じている一人一人が体ですから、その中で本当に交わりを持っていく。そうすると本当に聖霊が働かれますね。それで7節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めてくださいます。でここに書かれているこの御子イエスの血っていうんですけれども、これが清めるっていうこの動詞が現在進行形で書かれてますから、一回で終わってるわけじゃないんですよ。毎日毎日私たちが罪を犯すたんびにイエス・キリストの血が清めてるんです。毎日毎日、現在進行です、形ですから。だから私たちの日々の生活において絶えずその血によって清められ許されているっていうことを、なかなか私も忘れがちっていうか、ちょっと実感がなかったりもするんですけれども、それによってそのすごくホーリーな聖なる神と、神様と私たちが一つになるってことができる。もちろん救い自体は一回ですけれども、清めっていうのは現在進行形だから一生かかるものだと私は教えられました。で8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし罪がないっていう言うんであれば、つまり自分はもう完璧だっていうんであれば、もうそもそもイエス・キリストいらないですよね。イエス・キリストは罪があってどうしようもないっていう困ってる私たちのために十字架で死んでくれましたから、いや自分には悪いとこはないよ、別に刑法上なんか責められるような罪したことない、人様に迷惑かけたもないしとかっていう、だ世の中の人はそうだと思うんですけど、もし罪がないっていうのは罪が何かっていうことも分かってないのかもしれないんですけど、それはやっぱり自分をないあるのにないと欺いていて、真理は内側にないんですよね。でその次の9節10節が、私が本当に信仰が再び与えられた時の箇所なんですけれども、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。罪を言い表すっていう言葉なんですけれども、まず言い表すには罪があるって自覚がないことなしに言い表せないですよね。で私はやっぱり2000年の8月に本当に信仰から離れてたし、生きてるのも虚しいなと思ってて、人生投げてた時ですね、その時日本にも帰っていたんですが、ようやく自分の罪がやっぱりこの御言葉によって、それ自分の罪が問題だったんだっていうのが本当に不思議と聖霊によって示されたんですね。でその罪をやっぱり扱ってくださるにはやっぱりキリストの許しが必要だってことが本当に心の深いところで分かりました。そして私がクリスチャンホームで育ってきたものですから、知識としては何がいいか悪いかっていうのは分かるんですよ。でも実際自分がそれができないんですよ。したいことができない、してはいけないことをしてしまう、それは倫理的な面も含めますし、だいたい心の問題なんですけれども、神様が一番嫌がることを気がつくとしてしまう。で、ああごめんなさいってやるんだけど、また同じことを繰り返して、もうそんな自分がもう嫌で、もう神様もここまで私やったら、こんな長いことそういう状態だったらもう許せないだろうな。私は地獄に行くのがふさわしいものだなって。いいよ地獄にどうせ行くならとか言っても、そこまで拗ねてましたからね。そういう状態だったんですけれども、でもこの1章9節でどんな罪でも許されて全ての悪から清められるんだって。あ、そうなんだ。じゃあ私でも許されるんじゃんって思ったんです。私だってこんな状態だけど、清められるんだ。だって神 神様がそう言ってるんだって本当に心にヒットしたんですね。それでまた、そうだ、そのためにイエス・キリストが死んでくれたんだと信じることができて、聖霊がそれを示してくれて、そこから本当にまた一からスタートだったんですけれども、で、福音というのは罪が許されるだけではなくって、全ての悪が清められるっていうことですよね。なぜかというと、私たちはどんなに頑張っても完璧にはなれませんよ。自分が罪をいやらしているつもりでも、自分が気がついてない罪もあるかもしれないですし、でもだからといって神は私たちを阻害されないんですよ。でも神様は私たちが気づいてない知らない罪や汚れも全て一生かかるかもしれないですが、清めてくださる。そうして神様とイエス様と一つになるというフェローシップ交わりを回復してくださるっていう、それがすごいグッドニュースだと思うんですね。で、最後に結論なんですけれども、ヨハネは手紙を通して実際的に私たちの生活のレベルでイエス様との神様との交わりを招いて、この手紙を通して招いているんですよね。で、命の言葉は初めからあったのですが、イエス様が、イエス・キリストが神の子なのに2000年前に人間として生まれてくださって、そこで初めてイエス・キリストが そこまでしてくれたことによって、実際弟子たちは見ましたし、あと触ることもできたと思うんですよね。で、そこまでこう降りてきてくださったっていうか、そしてイエス・キリストのおかげで神様との交わりを回復することができ、さらに光の中を歩いていることで喜びに満たされる、その喜びは環境とか自分の状況に左右されない深い喜びですね。それを満たされることができて、やっぱりそれに必要なのはやっぱり光の中を歩むことだと私は教えられました。光の中っていうのはやっぱり痛いんですよ。皆さん地下室とか全然電気がないところでですね、しばらくいてですね、で急に外に出ると眩しいじゃないですか、光って、うわとか言って、でなかなか最初もう眩しくて見えませんよね。でも目っていうのはだんだんだんだん慣れてきて、光に照らされたものが全部見えてくる。暗闇だってところでは何も見えないものが光に照らされることで見えてくるわけですよ。それは私たちの罪とか心の状態もそうだと思うんです。ですから光に出されるっていうのはやっぱり痛いし嫌なんですよ。嫌だけれども、それは私たちが許されるためであるし、もっと清められるためで、神様が愛してるからそれをやってくださる。ですからその光の中に歩もうって、互いに歩もうよって、教会の中でお互いに励まし合うときに、同時にやっぱり自分たちはキリストのその大きな犠牲、十字架の大きな犠牲の血によって絶えず、いつも毎日信仰圏で清められているってことを覚えていたいと思うんですね。キリストが本当に十字架で死んで、代わりに私たちの罰を受けてくれるほど大きな犠牲がかかっている、その罪が許されるためにそこまで神が私たちを愛してくれているのかということを覚えている必要があると思うんです。で、私たちどうしても教会だけじゃなくて社会にいると、やっぱり性格が合わないとか意見が合わないとか、こんなこと言われて傷ついちゃったとかって、そういうの教会ってよくあるんですよ。人間罪人同士の集まりですから。でも私たちにはですね、キリストしか共通項はないんですよ。正直申し上げますと、まあもちろんなんか仲がいい人同士も教会の中でくっつきますけれども、でも完璧には仲良くなれないですよね。みんなバックグラウンドも考え方も全部違うんですから。だけどキリストだけは一致できるんですよね。ですから何かこう心の中で教会の人間関係でコンフリクトがあった場合に、相手を裁いたり批判するだけでなく、あと自分を棚に上げず、 罪を毎日許して清められてる者同士なんだっていうことを覚えて、光の中で暗闇を作らず、暗闇を作ると本当に教会は壊れてきますから、隠さずに本当にぶち開けてですね、それで神がその助けてくれるから、聖霊をそのためにあの私たち一人一人に与えてくれてますから、神様の力で互いに愛し合おうよ、そして許し合おうよっていうことを覚えていただければと思うんですね。で、もちろんもう今私が話したことはもうすでに知ってるよって、経験も知ってるからっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう方にはさらにもっともっとそれを、経験されて神様の愛を深く知っていただきたいと思いますし、また一方ですね、いやちょっとそんなこと言われても無理だからやったことないしと言って、いう方がいらっしゃれば、いや自分ではもう無理なんです、もう無理だっていうふうにもう諦めてください。だから神様は聖霊ヘルパーを私たちに送ってくださるっていうふうにヨハネの福音書に書いてありますし、パウロはローマの福音書5章5節で神の愛が注がれるって書いてあるんですよ。求めれば注がれるんですよ。上から自分にないものは求めればもらえるんです、恵みだから。だから自分の力でできないっていうところを認めて、そしてそこで落ち込むんではなくて、互いにいやでも神の力で求めようよって互いに光の中でフェローシップをする。そうすると本当に教会が成長していきますし、たとえ今、大変な時期を教会が抱えたとしても、それをキリストの体である教会を神様イエス様は愛してくださってますから、決して見捨てないですね。ですからその信徒同士でも、交わりを深めていく、そういうことを本当にそれぞれの教会がやっていけたら、で私も覚えながら今自分もそれに取り組んで現在進行形なんですけれども、そのことを皆様にもまたヨハネの手紙を通して、励まし の言葉を、分かち合わせていただきたいと思いました。以上です。